四十までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト四十までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第162回目の始終までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとトキエスさん、先週から今週にかけてすごく生活が切り替わったというか、引っ越しもして、で自分 の、はい、新しいビジネスも始まったと思うんですけども、
はい、
まずそのビジネスの方はどんな感じですか？この間のエピソードでは、その自分のこの商品を置く棚をなんか準備しなきゃいけないみたいなところにちょっと触れてたかなと思うんですけど、
うん、そうね、昨日ちょうどそのお店のオープンの日で、
うん、
でなんかオープンが11時やったんやけど、なんか友達が見に行くよみたいな言ってくれてて、
うんうん、
であ、じゃあどうせやったら一緒にカフェして、でなんか11時とか多分人がたくさんいるから、まあ、11時半とか12時ぐらいに一緒に見に行こっかみたいな話になって、で見に行って、
うん、
でもなんか思ったより人がおらんくて、
あ、そうなんだ、
あ、やっぱ全然人来てないなっていう感じやった。だからもっと期待してた、もっと人がわんさか来るもんやと思って期待してたけど、まあ、そこまで人は来てなくて、で友達にこう棚を紹介したりして、うんうん、で友達も「かわいい」とか言って買ってくれたりしてて、すごい、うん、あ、なんかありがたいなみたいな、改めてすごいなんかサポートされてるなと思って、でパッて後ろ見たら別の友達が来てて、
うん、
しかもその子が多分6人ぐらい7人ぐらい連れてきてくれて、
あ、トキエスのために友達を連れて見に来てくれたんだ。
そう、現地の友達連れてきてくれて、だからなんか私のブースのとこだけ人がこうバーって来てるっていう感じやって、
うん、嬉しいね。
ちょっと嬉しかった。それは本当になんかサプライズやったかなっていう感じかな。うん、
素晴らしい。まあね、ちょっと今回アーツマーケットっていうところにトキエスが出店することになって、まあ一個のお店の中にいろんなアーティストさんの棚があるっていう感じだと思うんだけど、うん、サイズ的には高さ結構あるよね。2メーター×4メーターぐらいあるのかな。
結構ある、結構ある。
めっちゃ、そうだよね。それぐらいの壁を、まあ、トケスが自分で壁を色塗りして、うん、で自分でこう壁付けの戸棚みたいなのをつけて、うん、そこに商品を並べたっていう感じだよね。
そうです、そうです。そうそうそう。
どんな感じのテーマで作ったの、棚は？
棚はね、一応最初なんかちょっと原宿系の色合い、なんかちょっとパステルカラーっぽくしたら目立つかなと思って、
うん、
でなんか最初そのピンクにしようかなと思ってて、
でも結構ショッキングピンクみたいな、
うん、なんかパステル系の
パステルっぽい、
うん、にしようと思っててんけど、
うん、
なんかなんだかんだ考えてたらどんどんどんどん青になっていって、なんかさ、うちさ、ブルービートルのな、うん、門がいっぱいあるね、今
自宅にね、
周りに、うん、そう、なんか多分それで洗脳されてるかしら、どんどんどんどんアイディアか書いてたら、うん、どんどんなんかピンクから、あ、ブルーいいんじゃないって、ブルーとゴールドのなんか、なんていうの、ゴールドのフレームとかを壁に設置したりしたら可愛いんじゃないとかなってきて、うん、で結局ブルーにした、ブルーっていうかちょっと水色、パステルっぽい水色、
うんうんうん、
のカラーを塗って、で棚を設置して、で完成はまだしてない、正直、
うん、
で、ロゴを私の16歳の生徒の子が書いてくれてて、まあ、それを飾る、うん、なんていうの、額縁みたいなのをゴールドにしてるね。それはまだ飾れてないんやけど、うん、だから何やろ、テーマ的には何やろ、原宿系にしようと思ったけど、どんどんちょっと大人っぽくはなった。でもちょっとパステルカラーではある。うん、
なるほどね、なるほどね。そっかそっか。じゃあロゴとか自分のお店というか、自分の商品というかパッケージのロゴも決めて、うん、それを一個一個パッキングして商品と一緒に置いてっていう感じだね。
でミニチュアだけやと、やっぱりなんていうんやろう、なんかミニチュアやからさ、小さいスペースで完結しちゃうから、
ミニチュアフードね、
うん、でも昔からさ、絵を描くのが好きで、結構絵描いたりとかして、うんるんやけど、でもテイストが結構80年代90年代チックやね。 なぜかっていうと、
うん、
なんか自分が若い時に描いてた絵ってさ、なんか別にリニューアルしていかんというか、その時の手法でずっと描いてるっていう感じ。
80年代90年代チックの絵ってどんなん、全然ちょっと想像がつかない。
例えばランマ1/2とかセーラームーンとか。
アニメっぽい絵ってこと。
そうそう、あの年代のアニメって感じ。今みたいな感じのアニメテイストじゃなくて、ちょっと昔っぽいアニメテイストでずっと昔イラストを描いてて、
うんうん、
でなんか iPad あって、で最近 Procreate っていうアプリで、まあ、絵を描き始めてんけど、なんかちょっと前まではなんか絵ほんま昭和の漫画みたいやなみたいなすごい言われててんけど、
うんうんうん、
なんか今逆に80年代90年代っぽい感じ可愛いんじゃないと思って、だから自分の写真の背景と組み合わせて絵を描いて売ろうかなっていう、のを考えてるから、今もう毎日プロクリエイトで絵描いて練習してて、うんうんうん、っていう感じかな。
すごい。
それが出たらいいかなっていう、うん、感じ感じ。そうそうそう、
こうクリエイターアーティストとしての第一歩が順調に、うん、ね、はい、船でできた感じですね。
そう、これで売り上げがねあったらいいけど、赤字だったらどうしようっていうのはちょっとある。うん、
ちなみにさ、その棚を持ってるわけじゃん、うん、その、うん、なんかこうテナント料じゃないけどさ、毎月その棚代みたいなのを払わなきゃいけないの、
う
ん、
そうそうそう、毎月家賃みたいな感じで払わないといけなくて、うん、
そっかそっか、
だからそれがあるからマイナスになりたくないって思いがある。
それは結構高い。
250とか280とかそんなやったと思う。うん、
そっかそっか。じゃあまあそれがペイできるぐらい、少なくともマイナスにならないぐらいは売り上がってるといいね、
う
ん、
そうそうそうそうそうね、そうやねそうやね。だからなんかあんまり安すぎずっていう感じかな、うん、最初なんかちょっと安くしようと思ったけど、うん、でも安くしたら逆に値上げするのが難しいって言われて。
確かに。
うん、だからもうもともと高めにいっといた方がいい。でもし売れんかったらちょっと下げたらいいし、でもともと安くいってると、なんか安いのせっせとせっせと頑張って作る生活になるよって言われて、確かになと思って、うんうん、
難しいね。そういうアーティストとか芸術をやってる方の、ね、値段の付け方って本当に難しいしさ、もうなんか普通に絵画とかの世界、西洋絵画とかの世界を一つとってもさ、まあなんか値段って合ってないようなものじゃん、
うん、
ああいう本当に一流のなんかこうゴッホとかさ、なんかモネとかさ、なんかこう、うん、そういうなんか誰もが知ってるような画家の絵だって、なんかもう金額よくわかんないじゃん。なんか本人が売った時はもう全然誰も見向きもしなかったのに、数百年経っただけで何百億みたいなとかさ、
うんうんうん、
その辺のアートに対する値付けとか価値の設定って本当に難しいよね。
難しい、めっちゃ難しいと思った。うんうんうん、
なるほどですね。 そっか、他のブースもね、だから同じぐらい熱量を持って頑張ってくれればもっとお客さんの流れができるだろうから、他のブースの人も頑張ってほしいね。
ね、なんか連れてきてくれたりしてるのかな。私の隣の隣がなんかあの黒人のおじいちゃんおばあちゃんやって、かっこいい、なんか優しい感じの人やって、ハローみたいな感じの人やって、
うんうん、
で、うちが商品セッティングしに行くときに、そのご夫婦もなんかセッティングしてて、そのご夫婦はなんかちっちゃい毛糸の人形みたいなの売ってて、なんか夫婦でやってんのかわいい、こんな夫婦なりたいと思った将来、もし結婚したら。
で、素敵、アフリカン雑貨みたいな感じなのかな。
なんかね、あのさ、庭とかに置くさ、小人みたいなおるやん。なんていうの、死人の小人の小人みたいな
庭置いてる人おるやん。
そう、あれのケイトバージョンみたいな。
不思議だね。
不思議やった。初めて見た。うんうんうん。とか、あとはね、なんかうちの近くのブースに、なんかキーホルダーをブワーって並べて売ってる人がいたんやけど、普通になんか、著作権やっぱ関係ないんやって思うぐらい、なんか鬼滅の刃の絵とか、
まあアウトだろうね。そうね、厳密に言えば、
そうそう、なんか鬼滅の刃とかナルトとか、あの日本のアニメの絵を描いて、うん、多分ファンアートとして、でそれを なんかキーホルダーにして売ってるんやけど、なんかすごいなと思った。なんか著作権とはとなったよね。
なんかさ、海外に行くとさ、本当になんか日本のアニメの T シャツとかさ、なんか靴下とかさ、いっぱいどこにでも売ってるじゃん。絶対商標登録っていうか、そのコピーライト無視して作ってるんだろうなって。結構なんかブラジルの大型のショッピングモールに入ってるお店ですら、あ、これなんか「鬼滅」とかそういう日本のアニメだけじゃなくて、ディズニーとかアメリカのカートゥーン系とかいっぱいあるんだけど、これ全部絶対払ってないよな、著作権料って思う感じ。だから
思うよ
なん
な。
かね、日本ももうちょっとそこうまく取れるようになれば、もうちょっとお金持ちになれるんじゃないと思うんだけど。
確かにね、確かにね。なんかさ、日本で一回「鬼滅の刃」のなんか誕生日ケーキみたいなのを、なんかチョコレートでそのなんか炭治郎とか書いて売ってる人がなんか逮捕されたみたいなニュース見て、著作権法違反で。だからなんかさ、そういうニュースとか見るとほんまにこっちってバリ無視してんなと思う、著作権と
そう、なん
か。
か本当にさ、一歩日本出ただけでさ、なんか違法ダウンロードとかもうめっちゃし放題っていうか、だからなんか言語に、日本って英語とか他の言語に弱いからさ、日本国内の企業が。
そう
だから多
ね。
分取り締まれないんだろうなと思うけど。
そうやんな。なんか変な世界やなと思ったっていう感じ。だから
なるほ
そ
ど
れがうま
ね。
くいけばね、お金がうまいこと稼げれば、なんか、もうちょっといいところに、まあ私引っ越したばっかりですけど、もうちょっと
そう、
いい
じゃあ
と
そ
ころ
のね、
行くん
2
だ
つ目
ら。
の話題に移ろうと思うんですけど、新しい生活が始まったってことで、1個はそのビジネスのこと。で、2個目が、時、ちょうど先週かな？
先
引っ越し
週。
をしたということで、新生活、どうでしょ
まあいいっちゃいいです。なんかその場所的にはすごくいい。なん
う？
か、コンドってすごいなんか高層ビルの、なんかマンションやから、まず虫がおらへんっていうのもいいし、景色がすごいっていうのもいいし、なんかそうね、すごく場所的にも、まあ、自分の働いてる学校が近いのと、あとはもう映画館とかショッピングモールも、もう歩いて5分とか、まあそれぐらいで、このビルの下に普通にもう何て言うの、スーパーマーケットがある。ただでもちょっと何て言うの、高めのスーパーマーケット、があるっていう感じやから、生活にはね全然困らないし、すごい便利やなって思う。あとなんか向かいにも高層ビルがあるんやけど、普通に向かいの人のテレビ何見てるかとかめっちゃ見える。
あ、ないんだ、あのブラインドとかカーテンと
ね、
か。
ブラインドとかカーテンっていう概念がないんか、めっちゃ見える。人の生活すごい丸見えやんって思いながら。
気にしてないんやろな、でも。
気にしてないと思う。まあ高層ビルやからさ、見れる人限られてるってのもあるけどさ。なんか普通にさ、なんかネットフリックスで何見ようかなーってこうチャンネル変えてんのとか普通に見えるっていう感じ。
あ、そうなんだ。
そう。だからなんか気をつけななと思う、自分も。なんか
そうだね、相手がのやつが見えるってことは、相手からも見えるっていう 可能
見え
性が
てる
高
人
い。
だから
でもちなみに、そのコンドミニアムってことだからさ、なんか多分ジムとか入ってるのかな。
入ってる。ジムとプールとサウナが入っててで、私はまだ行ってないんやけど、なんかプールもサウナも見て、すごい綺麗かった。よかったよかった。
めっちゃいいね。そういうの毎日使ってたら、なんか、それだけで元取れそうな感じ。
確かにすごい健康的な生活が送れそうというか、なんか意識高い生活ができそうっていう感じかな。で、なんか普通に1階になんかレセプションみたいな人たちがいて、そういう人たちが多分なんか配達とかを代理で受け取ってくれててみたいな、
あ、で、
そういう
下で
サー
パ
ビス
ッケー
も、
ジを受け取るんだ。
みたいなのがあったり。だからなんか前まで、なんていうの、普通の一軒家、住宅街の一軒家みたいに住んでたからさ、ゴミ出しとかも全部自分でやったりとか、ゴミ箱をなんかストリートに出してゴミの日に出してとかやけど、今度はなんか普通に各フロアになんかゴミ捨て場みたいなのがあって、いつ捨ててもいいっていう感じ。
あ、で、その、 今度で働いてる人がそれをちゃんとオーガナイズしてくれるんだ。
そうそうそうそう。
便利だね。
うん、楽やなっていう感じかな。ただでもやっぱり今シェアメイトと住んでるから、
うん、
なんやろ、大音量の音楽かけられへんとか、やっぱそういう気遣いはやっぱりあるけど、
うんうん、
だからそのスモールビジネスがもしうまくいって今より収入が増えたら、家賃分ぐらい増えたら、ちょっと自分で住んでもいいのかなとはなってる、
うん、
うん、かなっていう。なんかもう本当に小さい、なんていうの、もうワンベッドルームでもなくて、なんかスタジオアパートメントみたいな、
うん、
なんか日本でワンルームみたいなところでいいから、なんか今度みたいなって今なってます、うんうん、
なるほどね。やっぱ、
はい、
ね、シェアメイトさんがいるとやっぱ気を使う部分は少なからず絶対出てきちゃうもんね。
出てくる、気使う、うん、う
ん、なんか相手の方がさ、なんか勤めに出てる人だったらまだいいじゃん。なんかもう絶対月曜日から金曜日の朝8時から夜7時はいないとかだったらさ、うん、まだなんかその時間は結構別に、じゃあ普通の音量でテレビ見たりとか、なんか音楽かけながらお風呂入ったりとかもできるけど、うん、なんか多分相手のシェアメイトさんも在宅で働いてるみたいな感じ。
そうそうそう、在宅ワークって言ってた、うん、
ってなるとお互いにこうちょっと気配が常にある感じになっちゃうから。
そうそうそうそうそう、
ね、
でなんかその私の部屋の隣がそのバスルーム、
うんうん
けど多分お風呂入ってる時になんか向こうのあれとか聞こえてくる。
あ、えずいてる音みたいな。
そうそうそうそう、
うん、
それがちょっと嫌かなっていうだけ。それぐらいかな。あとは全然鉢合わせせえへんから楽。
うんうんうん。
うんっていう感じかな。まあ何も問題が起こらなければいいなと思って生活してるけど、うん、なんか長期で滞在する気はではないって感じ。
そうだね。うんうん。
うんうん、
まあちょっと。ちゃんと
期限決めて、まあ、これまでにお金を貯めて引っ越そう。っていう感じかな、うん、
あ、ね、私はさっき家賃聞いてるんで、なんか、うん、その金額日本の一人暮らしの人から比べたらかなり高い金額
だ
と思うんだけど、 それで、うん、もうやっぱりその日本だったら多分全然一人暮らしできる金額っていうかさ、なんならすごい、うん、ちょっと都内でもいいや、なんか、うん、ね、1K とか 1DK ぐらいだと住めるぐらいの金額、うん、だけどやっぱカナダになるとシェアルームになっちゃうっていうぐらい、やっぱ家賃すごい高いんだなと思って。
はい、高いよ。だって一人で住もうと思ったら、てか私の一人生徒の子で、多分26歳ぐらいの、この話したかな、26歳ぐらいの子で、私のビルの隣の隣のビルに住んでる子がいるんやけど、
うん、
家賃4000ドルって言ってた。
今日本円とカナダドルで考えると1ドル110円ぐらいしてるから、
うん、
44万単
4万ぐらい、うんうん、
単純計算で
みたいな。
結構それぐらいだよね、アベレージが、
うん、まあでもここがさ、なんかその栄えてるエリアやからそういう高いかもしれへんねんけど、例えば普通のちょっと離れたコンドとかでも2000ドルとか、すごいちっちゃい部屋で20万とか22万とかかってなると、うん、いやもう無理よって。
だってそれだけじゃないもんね、食品もかかるし、他にもいっぱいお金がかかるのに、家賃だけでやっぱね、月々20万25万で海外で暮らしていこうって思うとかなり大変だよね。
大変だからもうすごい節約もしてるし、そうね、まあでも節約慣れてきた、なんか最初の方なんか節約楽しい時期があって、でもどんどんどんどん、なんで私こんなお金ないんやろ、なんで私こんなお金ないんやろっていう暗黒期みたいな入んねん。もうなんでこんな節約ばかりせなあかんのって言って、でその暗黒通り越したらまた節約楽しくなってきて今そこ
そうなんだ。まあでもあれだね、その冒頭で話したビジネスの方がうまくいけば、
そうね、うまくいってほしいかな、うん、でもなんか見たところミニチュア売ってる人おらんかったから、その同じのところ。
あ、本当に。
そうだからそれが良かったかな。なんかそのキーホルダーとかポストカードとか、あとキャンドルが多かった、
うん、あ、キャンドル多そう
イメージ的。キャンドルもし出してたら大変やったやろなと思った。なんか売れ、うん、なんかやっぱり周りにライバルがいるから。
いいね、競合がいないのはでかいかもしれないね。
よかったっていう感じ。
はい、またちょっと 進展ね、はい、それぞれありましたら教えてもらえればと思います。
はい、
はい、では、早速本日も始めていきたいと思います。
はい、
海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。トキエスって霜降り明星結構好きだっけ？
好き好き、うん、
私全然やっぱ芸人さん分かんなかったんだけど、なんか最近あの霜降り明星の粗品さんが一人でやってる YouTube チャンネルの粗品のロケみたいな、
うんうんうん、ああ、それは見たことないわ。
チャンネルがなんか急に私のおすすめに出てきてなぜか分かんないんだけど、
うん
う
ん、
でその粗品のロケっていう YouTube チャンネルで今なんかファイナンスファンっていう、
うん、
あのなんかコーナーみたいなのをやってるのね、
うんうんうん、
何週か切り何週か何回か分切り抜きぶち抜きでやってる、
うんうんうん、
でそのファイナンスなんかそのファイナンシャルのファイナンスとファンを掛け合わせてるんだけど、なんか私も知らなかったんだけど粗品さんってめちゃめちゃ破天荒っていうか特に金銭面が破天荒。
あ、そうそうそう、
なんかもう借金しまくってでもギャンブルしまくって、うん、もうめちゃくちゃな、でなんか年始になんかすごい競馬かなんかで2000万ぐらい当たって、
うん、
で当たったと思いきやその全額ほぼ全額を能登半島地震に、うん、あの募金したりとか、その多分その税金のこととか考えたら全額じゃなくてちょっと残しとかなきゃいけないのに、そんなこと考えずに全部なんか募金しちゃうとか、あとなんか宮崎よし子さんっていう芸能人の人とか、なんかいろんな芸能人の人とかからお金借りまくったりとか、そのなんか自分が誰に今お金を借りているかの相関図をやったりとか、まあ、多分普通にめちゃくちゃダメ人間、普通の社会にいたら普通の一般社会で社会人としてやってたらもう党の党になんかもうダメ人間のレッテルを貼られてる、もうすごくめちゃくちゃな人なんだけど、奇跡的に芸人さんっていうところ で奇跡的に面白い天才的な才能があって収入もそれなりにあると、ただそれに負けないぐらいこうギャンブルとかでお金使っちゃうみたいな、
すごいよな、
そのなんかもうあまりに破天荒すぎる生き方がそのYouTube で結構見れるんですけど、そのファイナンスファンっていうやつでやってるのはその粗品さんの YouTube なのかインスタなのか分かんないんですけど、その生配信で、うん、結構みんななんか競い合うように投げ銭をするんですよ粗品さんに、
うんうんうん、
でそのいくらか以上1万円以上だったかな をこうなんか投げ銭してる人のことを粗品さんが太客って呼んでるのね、
うんうんうん、
キャバ嬢かよって思うんだけどキャバかホストかよって感じなんだけど、あの太客って呼んでて、で結構その太客の人たちもみんなキャラが面白い、
あそうなんや、
そうくて、で結構その粗品さんが一人でやるなんかトークライブみたいなやつにお客さんで来てて、うん、太客の人みたいな感じで会場にいるお客さんに手を挙げてもらって会話するの楽しんだりとかっていうのがやり取りがもともとあったんだけど、この今回の粗品さんのロケ、粗品のロケのファイナンスファンってやつがその不当客の中で粗品さんにお金を貸したい人を集めてなんかオーディションするみたいな、の番組なのね。で、うん、みんなやっぱ粗品さんのファンだからお金を貸させてくださいみたいなテンションなの。粗品さんからするとお金を借りてる立場なのにめっちゃ上からなの。
おーおーおー、その
ありえないっていうかアンバランスさというか、なんかこう本当全体的にすごくイカれた番組なのね。
うんうんうん、
でもそれも含めてみんななんか楽しんでるというか、見てる人も楽しんでるしコメント書いてる人も楽しんでるみたいな番組があるんですよ。でまあ、なんでこの話をしたかっていうと、まあ、ギャンブル依存って大変だよねって話をしたかったんですけど、
うんうんうん、
でまあ、今週ね、とってもショッキングなニュースが野球界でありまして、
はい
はい、先週かな、今これ収録日ベースが3月の24日なんですけど、3月の21、20、21日に、韓国で、MLB あのアメリカのプロ野球の 開幕戦があったんですよね。ドジャース対パドレスっていうやつがあって、ドジャースの方には我らが大谷選手とか山本選手がいて、でパドレスの方にはあのダルビッシュ選手とか松井選手がいて、まあ、結構日本人の選手がいっぱい出てくるし、なんか MLB の開幕戦って今までこんな風に注目されたことなかったぞっていうくらい結構みんな大注目してたの、日本にいる体感的にね。 NHK でも放送やってたし、うん、アベマでも生配信やってたし、でそのアベマのなんか同時視聴が600万人超えたとか、そういうレベル、
すごいね。
そうそうそう、うん、ですっごいつながってたし、もうなんかなんだっけ、ワールドベースボールクラシック WBC の時のあの去年のあの3月にわーってみんな盛り上がったノリをなんかみんな求めてる感じで、で、うん、大谷が来たみたいな感じ、しかも結婚発表して奥さんも初めて公開してとか、うん、その韓国に行く直前にソーシャルメディアとかで公開してわーって盛り上がってる感じで始まったんですけど、その試合1試合目が終わった後、翌日の2日目の試合が始まる前に、大谷選手の、通訳、もう通訳の枠を超えて、もうもはやパートナーというかマネージャーみたいなことをやってた、水原一平さんという方が急遽ドジャースから解雇されるっていうニュースがブワーって広がったのね。
うん、
でその日からもう今日ぐらいに至るまで結構テレビではずっとそのニュースやってる感じ、
うんうんうん、
それぐらい結構ショッキングなニュースだったっていう感じなんですけど、トケスってこのニュースについては何か見たりした？
ネットってか YouTube で流れてきてちょっとだけ何があったかみたいなの見たけど、昨日ちょうどそのアートマーケットに行く前にカフェで、
うん、
イタリアなんかリトルイタリーにそのアートマーケットがあるんですけど、そのイタリア系のカフェ行ったらテレビでなんかニュースが流してあって、
うん、
でそれでちょうど流れてきた。
うんうんうん、
なんか水原さんのなんかあの今インベスティゲート始まってますみたいな。
そうなんですよね、
うんうん、
ちょっと
これはちょっと見たくらい、
まあ、そうだよね、ほとんどの方がもしかしたらまあちょっと何かしらで見たりとか聞いたりしたかもしれないんですけど、簡単にちょっとあの拾ったニュースを読みますね、はい、ニュースポスト7のニュースで、タイトルが電撃解雇、大谷翔平の通訳水原一平氏の意外な素顔、大学卒業後はカジノのディーラー学校に、酒好き、現地記者が感じていた、直近の異変ということで、記事の内容を読みます、あんなに一緒だったのに、てんてんてんてん、大谷翔平29歳を通訳として講師にわたって支えてきた相棒水原一平氏過去39歳がドジャースから解雇された。球団は解雇の理由を明らかにしていないが、複数のアメリカメディアが水原氏は違法賭博に関与したと報じていると。3月20日には韓国でパドレスとの開幕戦が行われ、水原氏はいつものように大谷に帯同していた、開幕戦を終えた後、水原氏が私はギャンブル依存症だとチームメイトの前で告白したと聞いています、借金の補填として大谷選手の資金がブックメーカーに送金されたとの報道もあり、その場合大谷選手がどれだけ違法賭博について把握していたのかも、議論の争点となりそうですと、試合の際はベンチで、大谷選手と、水原氏が談笑する姿が見られ、いつも通りの親しげな雰囲気に見えました、客席では水原氏の奥様が大谷選手の新妻である田中真美子さんかな、田中真美子さんと並んで試合を観戦しており、これから家族ぐるみの、付き合いが始まっていくのだろうなと想像していた矢先の電撃解雇ですっていうのが、これ現地スポーツ記者の、コメントなんですけれども、水原氏は、元レッドソックスの投手岡島秀樹氏の通訳を得て、北海道日本ハムファイターズの球団通訳になりましたと。2017年に大谷選手がエンゼルスに移籍したのに伴い彼の専属通訳となったと。昨年の WBC では、栗山英樹監督の、信頼を得てベンチ入りし、31人目の侍として、優勝メダルも授与されたということで、ちょっと一回ここで切るんですけど、
はい、
まだ、その正式なこう発表、なんか何が実際に起きてたかみたいな発表が、うん、球団からとか大谷選手側からとかもなくって、で今この24日の時点ではもともと水原氏があるところにインタビューというか告白をしたんだよね、もう最初に、うん、自分がギャンブル依存症で、で翔平は自分を助けてくれようとして、お金を肩代わりしてもらったと。で、その 水原さんにお金渡しちゃうとまた使っちゃうかもしれないからっていうことで、翔平さんが直接そのブックディーラーって人に振り込んでいるっていう状況がありますみたいなところまでは、一回彼が水原氏が言ってたんだけど、翌日に急に内容が一転して翔平さんは何も知らなかったで盗まれたお金だっていう風になったのね、
うん、
でそこの裏に何があったかわからないんだけど、まあ、そのブックメーカーっていうその、スポーツギャンブルをその仲介してる人たちが、うん、カリフォルニア州だと違法になっちゃうらしいのね、
うんうんうん、
で他の州だと大丈夫な州もあるんだらしいんだけど、それが違法だってことに、水原氏は知らなかったって最初言ってたし、多分おそらく大谷選手も知らなかったんじゃないかってことなんだけど、結局大谷選手名義でそのブックメーカーにお金を払っちゃうと大谷選手もその違法賭博に加担してたことになってしまう、
なるほどね、
から盗まれたっていう形を取ったのかなっていう、今こう裏ではいろいろ皆さん推測してて本人の言動を待っている、うん、ただ金額が今回その5000万5000万6億みたいな感じで合計7億超えてんだよね、
うん、
だからそんな金額を盗まれることなんて可能なのかって言ってる人もいれば、そのやっぱり大谷翔平選手でクラスの人になるともう何百億ってお金がね、球団からだけで何百百何億っていう契約金があって、それ以外にいろんなスポンサーやってて CM もやってて、もう多分私たち一般人じゃ考えられないくらいのお金がある、
うん、で
そのうちの数億円を、まあ、経費として水原さん信頼してるから動かせるように渡してるっていう可能性もあるよねって言ってる人もいるし、まだ本当に誰もその、うん、なんだろう、まだ真実がわからない、
うん、
で日本側のなんかこう私が見てる感じの体感としては、やっぱ日本人みんな大谷翔平大好きだから、
そうね、う
ん、なんかどうにか翔平が何も傷つかないようにと思ってる人が多い感じがする、
うん、
でもアメリカのニュースではやっぱこういうことになってしまった以上、翔平が自分でちゃんとなんか事実説明をするべきだっていうニュースがあったりとか、うん、あとその別のスポーツと比べて、例えばサッカーとかでヨーロッパとかに行った日本人の選手とかはさ、通訳つけずにもう自分で言葉で会話しないといけない、コミュニケーション取らなきゃいけないっていうのが普通になってるから、彼らもそれでできるんだから翔平もそうなるべきだったとかっていう、なんかこう今手のひらを返して、前までは翔平と水原さんのコンビ最高だよねって言ってた人もなんかやっぱこう手のひらを返して批判をしてるみたいなのところとか、やっぱこう日米でこのニュースに対する反応がすごい違うんだなってところはあるんですけど、
そうなんやな、うんうんうん、
でまあ、個人的にはもう水原さんの奥さんどんな気持ちと思ってすごいなんか辛くなっちゃう、
うん、
なんか一部の報道では奥さんはもう全く何も知らなかったみたいな話があるからさ、
え
そうそうそう、ていうかもう大谷選手もそれが違法とか全く知らなくて、直前までだからあんな風に爽やかに仲良くできてたみたいな、
へ
え、結構その NHK の中継とかでもその大谷選手のお母さん田中真美子さん、あの大谷選手の奥さんね、うん、でその隣に水原さんの奥さんって3人並んで育ってて、なんかヒット打ったら3人でイエーイってやったりとかしてたから、そのもうほんと数時間後にはこんなことになるなんてみたいな感じだと思うの、
わ
めちゃくちゃきついと思うんだよねまあそんな状況が今日本で話題になってて、まだただ正式なこうアナウンスメントというかこうですとかって誰も言ってないし、まだトケスが言ってくれたみたいにこう調査が入ってる状況なので、今回その多分そのブックメーカーって言われるその違法賭博をやってた人たちのところに、なんかこう調査というかアメリカ側の当局の調査が入って、その悪い人たちを調べてるうちに大谷翔平って名前があって、あれってなって発覚したみたいな感じだから、
なるほどな、
でも人によってはこれもやっぱり水原さんを狙ったのはやっぱり水原さんを狙えば大谷翔平につながってるから、その分お金が引き出せるからそこに行ったんじゃないかって言ってる人もいたりとか、
うん、それもありえそうやもんね、うん、
そう、とにかくまあちょっと本当に何が本当かまだ全然わからない状況です、この3月24日の時点ではね、うん、で今回このニュースで私が注目したいのはそのギャンブル依存症っていうところに注目したいんですよ、
はいはい
はい、で先ほどのニュースの続き読みますね、はい、 カジノディーラーの学校に通っていたというセクションがあります。裏方でありながら現在の球界を語る上で欠かせない存在ともいえる水原一平氏、違法賭博に関与したとの報道にショックを受ける野球ファンは多いが、水原氏をよく知る人物は彼の意外な一面を明かしたと。カリフォルニア大学を卒業後、自分探しをしているような時期がありました。結局会わずに会わずに辞めてしまったみたいですが、現地のカジノのディーラーの学校にも通っていましたよ。あとはお酒が好きでロスにある日本酒の工場で働いていたこともありましたと。水原氏を取材した、経験のあるジャーナリストは、性格的に少しだらしない人という印象だったと証言する。向こうから声をかけてきて、こちらに連絡をしてくださいと名刺を渡してくれたのに、何度メールしても返信がない。スケジュールが合わないなら合わないで一言あってもいいんじゃないかと当時もやもやしましたが、メールに返信する暇もないほどギャンブルに夢中だったのかもしれません。水原氏がお世話になったことある人物が誕生日を祝うメールを送ったのに、やっぱり返信がなかったと聞きましたと。まあ、この辺はねちょっと分かんない、
これなんかちょっと悪意あるように
、悪意ある眉唾なコメントなんていうのも、しかもね、そう記事書いてる人が創作で作ったコメントかもしれない、なんと見えないんですけども、はい。前室の現地スポーツ記者はこの頃水原氏に異変を感じてたという、ドジャースに移籍してたから、してから急激に痩せた印象でした。また大谷選手の結婚会見の時は通訳の途中で固まって、すみません最初の方何でしたっけと聞き返す場面がありました。どちらも環境の変化によるものだと思っていましたが、今思うと彼は間もなく自分が破滅することを予感していたのかもしれませんっていう、まあ、このコメントもなんか作ったんじゃないのっていう、このすいません最初の方何でしたっけっていう、その結婚会見のやつもなんならうまく笑いになってたし、そんな違和感なかったし、
まあ、これなんか、前なんか何回かない、この人なんか何でしたっけ、でもこれ普通やと思う。なんかいろんな取材とか見ててもなんか普通にこの人だけじゃなくて、例えばさ映画のイベントとか行ってもさ、なんかバーって質問する人に対して、最初何個か質問する人に対して最初の質問何でしたっけって聞くのって普通
だからね。そうしかもなんか連絡したのに帰ってこないっていうのも、やっぱりその水原氏ぐらい有名になっちゃうと、本当一瞬だけレストランではいって言った人が、俺は水谷の知り合いなのに連絡しても返してくれなかったみたいなこともありえるじゃん。何確かに、ね、なんていうの、だからなんかこのニュース自体の信憑性は置いといて、まあ、ここで抽出したいのは、まあ、激痩せした印象っていうのはみんな言ってるので、まずちょっとその体調心配する声と、あとその、まあカジノのディーラーの学校に通ってたっていうのが、これが本当だった場合ねっていうのは、まあ、多少ギャンブルっていうところに興味があったのではないかっていうところなんです、でここでちょっとね視点を変えて、まあ、日本ってなんかギャンブル大国みたいな風に言ってる人がいて、で、それについての記事を読みますね。特定非営利活動法人 ASK っていうあの団体があって、この団体さんは、アルコール薬物その他の依存問題を予防し回復を応援する社会を作る NPO 法人なんですよ、アスクっていうところが。でそれの記事で、日本はギャンブル大国だったっていう記事が書いてあったので読むんですけど、諸外国と比較するとということで、ギャンブル依存症が疑われるもの、320万人ということで、2017年9月栗浜医療センターの研究グループによる全国調査の中間取りまとめが発表され、各種で大きく報じられました。スクリーニングテストの結果から出された成人の 3.6% を国勢調査データから推計した数字ですと。でこの 3.6% っていう割合は諸外国に比べて、突出して高くなっていますと。で、まあ、どういうことかというと、ギャンブルなどの依存症が疑われる人の割合ねが、日本は、まあ、これ年がバラバラなんであれなんですけど、日本は2019年の報告ですで対象数が4,685名で、その全体のその成人の数から考えると 3.6% の人がギャンブルの依存症の割合として数えられると。で、まあ、男女内訳としては男性 6.7 女性 0.6% っていう感じです。でこれが例えば他の国フランスになると、これちょっと古いんでデータがね、報告としてが2011年になってるのでちょっとわからないんですが、フランスの2011年だと対象数が529人、 で、割合で言うと 1.2%。ドイツ、2009年のデータで1万1人っていう対象数で、割合としては 0.2% とか、スイス2008年、対象数が2803名で、割合が 1.1%、その他の国ね、オランダは 1.9%、カナダは 0.9%、イタリアは 0.4% ということで、かなり日本の 3.6 っていう数字が他の国と比べて高いんじゃないかなっていう、感じがあるのかなって思ってます。はい。で、このそのさらに下にパチンコに平均で年217万っていうあのセクションがあるんですけど、1989年、過去平成元年ですね、パチンコの遊戯人口は2990万人でしたと。これが2017年には900万人と3分の1以下に減少しています。それなのにパチンコの市場規模は15兆3000億円から19兆5400億円と拡大しているのです。で、ということはこの伸びを支えたのは1人当たりの遊戯費用が増えてるということで、年間50万円から217万円と1人当たり使う金額が4倍に膨れ上がっていますと。で、もちろん全額損するわけではなく、確率的には 85% 程度は還元されるはずですがっていうことですね。で、日本で、それ以外のギャンブルはっていうところなんですけど、公営ギャンブルにも同じような傾向がありますと。で、競馬、競輪、競艇、オートレース、この辺がやっぱり日本はあるじゃないですか。で、テレビで普通に CM バンバンやってるみたいな。
やってるね。
で、結構芸能人とかも使って、なんかこうイメージ戦略をしたりとか、あとなんか競馬場とかだと、今だとなんかおしゃれにあえてして、子供とか女の人も入りやすいみたいな、ファミリーでも来れますよみたいなんで、間口を広げようとしてるみたいなっていう感じで、広告も伸ばし放題で、まあその競馬場では子ども向け遊具や馬と触れ合えるイベントを行っており、小銭入場を流していますみたいな。だからちょっとそういうのがやっぱあって、で、なんかこう日本はこうギャンブル大国になりうる土壌があるみたいな。
なんかさ、パチンコとかもさ、めっちゃあるやん。
あるね、本当にある。
でも、なんかトロント街歩いてて、ギャンブルできるところなんて遭遇せえへんも
ないよね。
ん。普通に街歩いてて、
日本だと、特に私今地方田舎に住んでるじゃないですか。だから車で国道沿いとか走ってると、すっごい大きいギラギラした建物は大体全部パチンコ屋さんなんですよ。で、パートナーが「あれ何？」って大体聞かれるから「あれパチンコ屋さんだよ」って言って、また5分ぐらい走ったら「あれ何？」って言って、「あれもパチンコ屋さんだよ」って言って、最初の頃「あれもパチンコ屋だよ、あれもパチンコ屋だよ」っていうことに外国人のパートナーすごいびっくりしてたの。そんなにギャンブルの場所がいっぱいあるんだってことと、もう信じられない車が止まってんの、
そうよね。
田舎で。だから、前にこのポッドキャストで、私とパートナーが昔ブラジル住んでる時に日本に一時帰国したタイミングでパチンコ体験をしたみたいな話をしたと思うんですけど、
してたね。
その時はもう本当に平日だったと思うんだけど、マジで混んでて、80%ぐらいは席が埋まってたのかな、普通の平日の夕方ぐらいで。で、ほとんどが高齢者だった、私たちが行ったところも。だからなんか行くところがなくてとか、そこが社交の場になってるみたいな側面もあるのかなっていうふうには思ったんですけど、その私が高校生の時も、一部うちの学校進学校だったのに、一部の男子生徒の中でパチンコが流行ってたの。で、それを先生が問題視してとかもあったのね。だからやっぱ普通に生活してパチンコ屋の目の前通るって日本だと普通にあるじゃん。
ある。
で、
全然
本当
ある。
に自動ドアでウィーンって開いたらもうそこはパチンコ屋さんみたいな状況があるし、今はないと思うけど、昔ってパチンコ屋に子供連れてっちゃうとかさ、そういう人もいたわけじゃん。そういう意味ではなんかこうギャンブルに対する垣根がすごく低い国ではあるのかなと思ってて。
そうね。
で、なんかその日本でカジノを作ろうみたいな時に、すごいギャンブル依存症が増えて危ないとかって反論した人もいたんだけれど、そのカジノ問題どうこうよりも、もうすでに日本はギャンブル天国じゃないのっていうところを、このアスクさんってところは訴えてんだよ
な
ね。
るほど。
っていう土壌がありますと、まあ、でさっきの水原氏のニュースとこのギャンブル日本っていうのはギャンブルにはまれやすい土壌があるんだなっていうところがあった上で、私がよく見る YouTube チャンネルについてちょっとご紹介したいなと思ってて、
はい、
うん、トキスって高知のボールさんっていう俳優さんわかる？
わからないです。
わかんないよね。でもね、顔見たらわかるかもしれない。
高知のぼるさん。
高知のボール、あのね、高知県の高知って書いて、東に生きるって書いて高知のぼるさんっていう方なんです
ね。珍しい名前やね。
ああ、めっちゃホースト、わーって今流れちゃった。顔わかる？見たことある？
あるかな。
多分ね、まあ、ちょっと最近はもうテレビあまり出てらっしゃらないんですけど、もともと俳優さんとかをたくさんやってらっしゃった方で、もうすぐ60代になるかなぐらいの方なんですけど、普通に本当にイケメンのイケおじ なんですけど、高島礼子さんっていう女優さんと昔結婚してたんだよね、確か。
あ、そうなんや。
そう、もうご離婚されてるんだけど、まあ、その彼がその芸能界を、まあ、なんか引退っていうか、なんて言うんだろうな、幕引きして結局その後逮捕されてるんだけど、この方は薬物依存だったのね、
あ、そうなんや。
結局。そう、薬物でそういうなんか性行為をすることにはまっちゃってみたいな、そういう依存症だったんだけど、その彼が今 YouTube でもともとギャンブル依存で、そこから立ち直ってそのギャンブル依存の人たちをこう回復につなげるような活動をしている女性がいて、その方と2人で YouTube チャンネルをやってるんですよ。
おお、なるほどね。
で、そのチャンネル名が「高知登とメンタルケアについて語る」かっこ「たかりこチャンネル」っていうチャンネルで、でその高知登さんと田中のり子さんかなっていう方が、まあ、2人で話してるチャンネルなんですよ。で、このチャンネルが結構私はなんか興味深いなと思って結構見てて、いつも。で、チャンネルの内容がどんなのが出てくるかっていうと、例えば現役のお医者さんが覚醒剤で逮捕されて、これからなんか刑務所に入りますとか、
なるほ どね。
自分の息子がギャンブル依存症になっちゃってとか、そういう人がいろいろ出てきて、なんかこういろいろ自分の過去について話したりとか、どうやって回復につなげていくかみたいなことを話してるのがメインのチャンネルなのね。
なるほど。
で、まあちょっとこの田中のり子さんって人のプロフィールを読んだ方が、多分なんかどんな人か、なんでこういう YouTube やってるかが分かりやすいから軽
確
く
かに。
読むんだけど、この高知のぼるさんっていう、まあ、俳優さんが薬物で立ち直れないってなって、なんか結局逮捕されて出てきてもまた悪い人が寄ってくるんだって、そういう薬物依存になった人って。
そうやろうな。しかも有
うん、
名人やったらそうよ
そう、
ね。
出所して出てきて「頑張ってくださいね、応援してます」って言いながら、ポッとこう袖に薬渡してきたりとか。そういうことがあ
なる
るんだって。で、やっぱすごく立ち直るのが難しいし、やっぱそういう依存症になってる人って、ちっちゃい時のなんかこう家庭環境が大変だったりとか、アダルトチルドレンだったりとか、なんかいろんな要因がある。だからその単
ほど。
純にその依存症を乗り越えるだけじゃなくて、いろんなこう過去のトラウマを乗り越えなきゃいけなかったりするらしい。で、それで高津さんがこうなんかもう誰も周りの人信じられないってなった時に現れたのが、この田中典子さんっていう人だったらしいの。で、この
なる
田
ほど。
中典子さんがどういう人物かちょっと簡単に説明したいんですけど、彼女は、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会、の代表を今やってらっしゃるのかっていうことで、ご本人が、本人自体もめちゃくちゃギャンブル依存症だったんだって、昔。
ああ、そうなんや。
そうで、旦那さんも超ギャンブル依存症です。
ほう。
そう、でもなんかギャンブル依存症の人ってもうやりたくないんだって、本当は。やりたくないのにやらなきゃっていう強迫観念でもうやめられないんだって。
やらなきゃってなるんや。
そう、もうなんかこんだけ損したお金をギャンブルで取り返さなきゃいけないみたいな、
なるほどね。
そういう風になるらしいんだけど、まあ、なんでギャンブル依存症の人たちはやめれないんだろうとか、なんでこういう行動になっちゃうのとか、もうみんな行動パターンが一緒なの。大体会社の金を横領したり、家族に騙してお金を借りたりとか、なんか、そういうのを、まあ、彼女がすごく説明してくれてるのね。で、この方は、 田中典子さんねは、祖父父夫がギャンブル依存症という第3代目ギャンブラーの妻でありギャンブルと買い物依存症の当事者でもあると。で夫と共にギャンブル依存症の問題から自助グループで回復、この経験を伝えていきたいとギャンブル依存症の問題を持つ当事者やご家族からの相談支援に、対応しているということで、そうそうそう、結構この田中典子さんご本人もちっちゃい時からそういうパチンコ屋連れてかれたりとか普通だったらしいの、そのギャンブル依存が。
なるほどね、うん、
で多分よくよく考えれば自分の親とかもギャンブル依存だったよなみたいな感じらしいの、うん、でなんかこうなんかギャンブル依存症とかって私周りにそういう人がいないのよ。なんか、うん、うちのお父さんとかも若いもうちょっと若い時はたまにパチンコやったりしてたけど本当になんか趣味の息を出ないっていうか本当に多分休みの日にちょっとやるぐらい、特に昭和の人たちって、うん、まあ、田舎に住んでるとそれぐらいしか娯楽がなかったから、なんか私のおじいちゃんとかも、まあ、たまにパチンコやるとかやってたけどそんななんかそれに何かお金をつぎ込んで家が壊れちゃうみたいなことはなかったんだよね、
うんうんうん、
で唯一私の身の回りでそのお金問題で身を滅ぼした人
うん、
っていうのがパートナーのお父さん方のおじいちゃんなの。
はいはいはい。
で彼の場合はその移民してきてブラジルにすごくでかい会社と工場を持ってたのね。
あ、そうなんや。
そのまま行ってくれれば、うん、今頃私たちは私は結構玉のこし婚に乗れてたと思うんだけど、
うん、
そのおじいちゃんの時になんかまあそれはギャンブル依存とはちょっと離れちゃうんだけど金遣いが荒くて毎週女の子に外車とか買ってあげてたんだって。ポンポンポン外車買ってあげたり家買ってあげたりして、で結局ちょっと会社が傾いて一気にダメになってっていうのがあって、私のパートナーのお父さん方のおじいちゃんとパートナーのお父さんはちょっとしばらく絶縁してたぐらい。
あ、そうなんや。
そうそうそう、でやっとこう関係が戻ってきたかなってぐらいの時に私が結婚したって感じだったの。
なるほどね。
なんか、こうそうやって何かにハマっちゃったり依存にしちゃう人の気持ちがわからない、私は全くわからないんだけど、でも身近な問題だよなって思ったわけですよ。
めっちゃ身近やと思う。いろんな依存症あるしな、うん、
トキエスの身の回りにいるなんかそういうなんかギャンブルじゃなくてもいいし、何かこう依存なんか例えばアルコール依存とかもあるし、なんか、うん、あと万引き依存の人とかもいるたりとかするらしいんだけど、うん、なんかそれなんかちょっと困ってるなっていう人見たことあったりする？
なんか10代の時に付き合ってた彼は、うん、もうめっちゃパチンコにお金使ってたっていうのあるかな。でもそれがなんかそのもう生活できませんっていうぐらいになってたんかどうか分からへんけど、
うん、
なんか10代の時はまあそういう人と付き合ったりしてたし、
うん、
あとはこっちに来てもやっぱりなんかなんていうやろ、まあ薬物依存はちょっとなんか響きがヘビーやけど、
うん、
なんか例えば自分の気持ちをコントロールできなくて、
うん、
薬より処方してもらってて、
うんうんうん、
でそれはちょっと依存症とは違うけど、なんかそのなんか似たようななんていうやろ、
うん、まあ何かに依存して生きていくみたいな、
ね、そう、うん、なんか。依存症ってのは結構でかい言葉やん。なんかでも、
そうだね、
なんか結構依存してるから気をつけてほしいなって思うことは周りに何人かいるけど、うん、あとは、まあ、自分的にはもうないかな、その周りに。でもなんていうの、そういう依存症とかたくさんあるんやっていうのはやっぱり日頃から映画見ててやっぱ取り扱われることが多いから、うん、依存症とかなんかセックス依存症とかさ、
そうだね、
だからまあそういうのがあるんやろうなとは思ったりはする、うん、
オーバードーズ一つとってもさっきトキエスが言ってみてくれ、言ってみくれたみたいな、そのいわゆる私たちがイメージする薬物依存症ってなんかこうコカインとかなんかそういうなんか、なんかやばいドラッグみたいなイメージもあるけど、そうじゃない普通の処方されてる薬だったり市販薬のオーバードーズとかの依存の人もいるし、まあ、あとさっきすみません、私依存症全く自分は経験ないって言ったけど20代の時私ちょっとアルコール依存症の気はあったと思う。
うん、
なんだろう、でも手が震えちゃうとか飲まないと生きていけないとかはなかった。仕事中までお酒飲んじゃうとかそういうところまではいかなかったけど、そのダブルワークでちょっと あの飲み屋さんで働いたりとかしてたから、お酒を飲む機会が多くて、
うん
うん、もう今日飲まなくていいじゃんっていう人も日もなんか飲みに行ったりしちゃってたから、まあ、うん、完全な依存症までは言ってなかったけど、でもなんかそういう気はあったし、だからそれが例えば自分にショッキングな出来事がすごい重なって乗り越えられないってなった時にすごく深い沼に落ちちゃってた可能性はきっとあっただろうなと思って、
うん、そうね、そうね、で
それってなんか意外と依存症になっちゃう人と自分の間ってあんまりそんなになんだろう、深い溝があるわけでも深い高い壁があるわけでもなくて、意外とそんって一歩でそっち側に落ちてっちゃう可能性がある、誰にでもあるってところを、うん、なんか覚えておきたいなと思って。
確かにね、うん、
そうそうそう。で、あのこのさっき言ってた、たかちのぼるとメンタルケアについて語るたかりこチャンネルっていうチャンネル、すごい勉強になるんで、もし興味あったら、うん、あのそのなんか依存症系のやつ、見てみていただきたいんですけど、その中でもう常々この田中理子さん、のりこさんが言うのは、本当に日本のその何かに対する依存症になってる方に対する対処法がことごとく間違ってるんだって。
なるほどね。
マジで全部間違ってるって言ってて、まず例えばそのギャンブル依存だったら、まあ、最初自分でお金全部使っちゃってお金なくなるじゃん。で、うん、そうなったらそのギャンブル依存になってる人はやっぱ身近な人にお金貸してって言っちゃうんだよね。親だったり家族だったり、うん、で家族とかはもこんなことが公になったらまずいから、もうじゃあここで私が補填しておくから、それでもうこれでやめてねみたいな、
うん、
これで やめるって約束で今回はもう肩代わりしてあげるとかあってなりやすい。家族とかだとやっぱ世間体を気にしたりとか、あと例えば会社のお金使っちゃったとかだと会社クビになったらまずいからその前に補填してあげるとか、あとなんか家賃が払えなくなっちゃったってなると、うん、やっぱこう親さんに迷惑かかっちゃうんでとりあえず補填するとか、
うん、
でもこの肩代わりするっていうのは一番やっちゃダメなんだって。
そうなんやな。
ギャンブル依存の人に対しては絶対やっちゃダメなんだって。でも突き放さなきゃいけないんだって、うん、あなたのことは助けられませんって言って、じゃないと結局それを繰り返してどんどんどんどん金額が大きくなっていくだけだし、その頼る先がどんどん増えていっちゃうと。
なるほどね、
うん、いうことらしいんですよ。で、まあ、これだけじゃない、もうこれはやっちゃダメでしょみたいなのがいっぱいあるんだけど、それを回復に向けてのなんとかステップみたいなやつがあって、まあ、結構このチャンネルで紹介してるのでそこら辺見たい方はぜひ見ていただきたいんですけど、うん、まあ、今回私が注目したのはさっきのニュースで、大谷選手がもし、これ仮定の話ね、誰も今真実わかんないから本人たち以外、大谷選手がもし水原一平さんがギャンブル依存になっていることを知っていて、でもやっぱりパートナーとして彼という存在が必要で、もう今回限りだよ、だから僕がこれで肩代わりしてあげるから、もうこれでこれ今後一切ギャンブルやめてねって言って肩代わりしてあげてたとしたら、
うん、
それはこの田中紀子さんがおっしゃってるギャンブル依存症の人に対する対応としては一番やっちゃいけないことなの。
なるほどね。
ギャンブル依存症を結局深めるだけになっちゃうのね。だからなんかこう、うん、このニュースを見てあーなんかやっぱりそういう人たちをが身の回りにいた時にどういう対処をすべきかってところを日本では全く学ばない、
うん、
からちゃんとそういう知識を、自分がギャンブル依存症当人じゃなかったとしても周りの親しい人がそうだった場合にどういう対処をしてあげるべきかっていうのをちゃんと勉強しておかなきゃいけないんだなってすごく思ったっていう。
そうやね、
うん、
確かにな、難しいよな。なんかさ、どこからが依存症かなんて分からんし、
うん、
なんか依存症の人は依存症って認めんと思う。なんかその
最初、あ、そうそう、だからね、最初はそこからなんだって。なんか12ステップみたいなその依存症からの回復するプログラムがあるらしいんだけど、まずは自分が依存症であることを認めるところから始めなきゃいけないの。
あ、なるほどね。
で、大体こういう問題が起きるときってさ、本人だけじゃなくて周りも気づくじゃん、
うん、
周りがやばいと思ってその本人を回復させようとするんだけど、まず本人が認めないとそこに行けない、回復の道につながんない、
うん、
で、この田中紀子さん曰く、その回復につなげるための そのシステムとか社会保障とかが本当に日本国内1個取っても、都内と地方は例えば四国とか九州とか、ああいうエリアでも全然先生の対応だったり違うんだって。
なるほど
そ
ね。
の市役所の対応だったりとか、そういう社会福祉をやってるセクションの対応が全然分かってないとか、あるエリアではそういう過去に人がいたからすぐにつないでくれて回復につなげられるけど、同じ県なのにこっちのエリアではダメとか、
なるほどな。
ちゃんとしたこうルール義務ができてなくて、でその一口に精神科医とかそういう病院、閉鎖病棟みたいなところにおいても、先生によってちゃんと依存症のことを理解する人もいれば、そうじゃない人もいる、ただ薬を与えるだけの人もいるとか、やっぱいろいろあるらしいんですよ。
なるほど、なるほ
そうそう。
ど。
でね、チャット GPT に聞きました。日本と海外の、
AI。
私は日本と海外のこの依存症に対する対応がやっぱ日本と海外で本当に違うっていうのを、その田中典子さん常々おっしゃってて、まあ、確かに言われてみれば、私バンクーバーにいた時に、バンクーバー側、パブリックの公的機関があえて薬を配ってるみたいなボランティアの人たちがいるっていうのを聞いたので、
それ、な、ちょっと理解、
理解できないじゃん、なんでって思うじ
何の
ゃん。
薬を？
そう、例えば注射器で薬を打ってる人たちがいたとして、したらちゃんとしたそのなんか公的なとこがやってるなんかボランティアのサポートセンターみたいなとこね、行くと打たせてくれるの薬を。でなんでそんなことするかっていうと、結局禁止にして完全にアンダーグラウンドにしちゃうと、みんなどんどん注射針を使い回す。
ああ、なるほどな。
で、例えばエイズみたいな病気が蔓延したりとか、状況が悪化するだけなんだって。もうすでに依存
なる
になっ
ほ
て
ど。
る人たちに対して、それを禁止したところで回復にはならずに悪化するだけ。だったら適切に物を与えて信頼を得て、そこから一人ずつ回復させていくみたいな方が正しいんだっていう。だから、傍から見たら普通に健康で依存症がない公的機関の人が薬を与えるって、どういうことよって多分日本ではなっちゃうんだけど、そのバンクーバーに私が行った時は、そうやってなんか薬をあえて配ってる人がいたり、あとなんかその依存症の人たちが一晩寝て過ごせる、なんかこう何駆け込み寺みたいな、でそこに行けば寝るところもあるし食べ物も出してくれるみたいな、何も言わずにみたいな、そん
なるほ
な
ど。
日本の観点からするとそんな甘やかしてみたいな。そんな悪いことしてる人たちは甘やかしてダメでしょみたいな感じになっちゃいそうなところを、そうじゃなくて、まずは一回受け止める、でちゃんとソーシャルケアにつなげていくっていう、なんかここのカナダと日本でもってすごい違いを感じたことがあったのね。
なるほど
まあ、
な。
私それ本当一部しか知らないんだけど、で、まあ、なんでこういう違いが生まれるかっていうのをチャット GPT に聞いたわけですよ。
なるほど。
そうしたら、法律と規制の違いっていうのがまず出てきました。日本では賭博は違法であり、カジノは長らく合法化されていませんでしたが、一部の地域ではカジノ施設の、建設が進んでいますと。そのため、ギャンブル依存症への対策は合法的なギャンブルの規制とともに行われています。一方、一部の海外の国ではカジノやスポーツベッティングなどのギャンブルが合法であり、その規制が日本とは異なる場合がありますと。あ、確かにと思って。日本
確か
で
に
は、
そうね。
そう、確かにと思うじゃん。で、教育と啓蒙活動っていうセクションがあって、海外ではギャンブル依存症への啓発活動や教育が一般的に行われていますと。学校やメディアを通じてギャンブルのリスクや依存症の、兆候についての情報が提供されますと。で、一方、日本では賭博が違法であるため、教育の場でのギャンブル依存症への啓発は限定的であり、その代わりにギャンブル依存症の相談窓口や治療施設の整備が、進められていますと。なるほどねって。なんかこれ、ギャンブル依存症だけに限らずなんだけどさ、日本のさ、学生時代に見るさ、ドラッグとかのさ、何、ポスターとかもさ、めちゃくちゃ限定的じゃない？
確かにね、なんかさ、ダメ、絶対ってやるなみたいなことはわかるけど、
そうそう
じゃどこ
そう。
に行って助け求めたらいいかとかはちょっとわかりにくい
そうそう
内容です
そう。
ね。
そう、本当にそう。で、なんか、全部一緒くたでダメって言ってる感じ。 だから
確かに。
まあ多分ほとんどの人がそういうものに手を染めない方がほとんどだと思うんだけれども、まあ、私もそういう家庭で育てるし、うちの親も全くそういうこと知らないからさ、多分うちの親はマリファナとコカインとなんかそういうなんかいろんな薬の違いすら分かってない。
いや、それ、でもそういう人多いよな、日
そう、
本っ
マ
て
リファ
な。
ナって言われたら、え、それドラッグでしょ、やっちゃダメなやつでしょみたいな、もうそこでその先を考えさせないようにしてるっていうか、もうそこでシャットアウト。
確かに確かに、
うん。
もうダメなもの、
がダ
内
メ。
容については触れずにいる
そう
みた
そうい
な
そう。
ね。
それが実際にどういうものでできていて、どういう効果があって、なんでダメなのかまでは考えないし、なぜマリファナがこの国では OK になってるんだろうとか、そういうところまで考えがいく、だいぶ手前でシャットアウトしちゃってるの。だから
確
そう
か
い
に
う意味で
ね、
は、
それ
なんか
はある
教
かも。
育って意味ではすごく狭いんじゃないかっていうふうに感じてて。うん。で、この次のセクション、治療と支援の、提供というところなんですけど、海外ではギャンブル依存症に対する治療施設や支援グループが広く存在し、専門の心理カウンセラーや治療プログラムが提供されていますと。また一部の国ではギャンブル依存症治療のための公的な、支援制度もあります。日本でも、治療施設や、支援グループは存在しますが、賭博が違法であるため、海外ほどの充実度がまだ進んでいないと。だから結
なる
局賭
ほど
博
な。
が違法だよっていうことで、それに関する教育すら広がっていかない。
それはあるやろ
う
ね。
んうん、っていうところがあるんだなと思って、ありがとうございますチャット GPT 先生と思って、
確かに、す
非常
ご
に
い
よく
詳
分
し
か
い。
りましたと思って そうだからやっぱりなんか正しく知って正しく予防すること、なんかギャンブル依存症だけじゃなくてドラッグとかもそうだし、どんな依存症もそうなんだけど、なんかダメなものって言って区切っちゃうんじゃなくて、ちゃんと勉強して知った上で対策とか支援とかも分かった上で正しく恐れないと、結局何も知らないのと変わらなくなっちゃうだなって
確
思っ
か
たってい
に、
う、この
そうかも。
今回水原さんの、まあ、このギャンブル依存、彼がギャンブル依存でお金が必要だったっていう事実は多分間違いなさそうだから、まあ、そこのニュースから、まあ、日本っていう土壌を踏まえて今回ちょっとこのニュースを取り上げさせてもらいました。
そうね、すごい、めっちゃ詳しく理解できてありがとう。めっちゃ詳しかった。
いや
い
で
や、
も
でも。
本当に私はだからもう冒頭に戻っちゃうんだけど、本当水原さんの奥さんの気持ちとか、なんか多分彼の家族はすごく辛いと思うし、で結構一部の人はもう水原さんが目を離しちゃダメみたいな、やっぱそういう状態の依存症の方ってやっぱりこう自ら自分の命を絶ってしまうみたいなこともありえなくない？だから彼から目を離しちゃダメって言ってる人もいるし、やっぱなんかね、どうにか なんかこう回復につながってもらえたらなって思うし。もしちゃんと日本でギャンブル依存症に対する教育ができていれば、きっとだけど、大谷選手が今回水原さんにしてあげたこと、もしそのお金を振り込んであげたっていうことが事実だったとしたら、それは間違ってるよって気づけたかもしれない。もっと早い段階で彼を救ってあげられたかもしれない。ね、でもそれに対する知識がやっぱり、その水原さんの周りの人になかったから今回のような形になってしまったんじゃないかなって私は思ってしまって、まあなんか切ないよね。なんかこう なんか多分水原さんも多分大谷選手をこんな形で足を引っ張りたくなかったと思うの。
絶対そうよなって
水
思
谷さんって言った、
う。
私水原さんって言った、わかんないけど
水原さん。
水原さんもそんな風に大谷選手のキャリアに傷をつけるようなこと多分したくなかったと思うのよ。
そうよね。
そうそう。でもやっぱり病気だから、その田中典子さんってさっきの YouTube の方も言ってるんですけど、依存症って病気なんですよ。なんかギャンブル依存症とかドラッグの依存症もそうだけど、甘えてるわけじゃないの、もう病気なの 病気だからちゃんと正しく治療しないとダメっていうことを常に覚えておきたいなって思います。
そうやね。なんかさ、歌手の人で、若い歌手の、多分神戸出身かなんかやったと思うねんけど、ノベルライトかなっていうバンドのボーカルの人が、 なんかバカラにすごいハマってて、借金めっちゃあるんですよねみたいな、テレビで、ははは、みたいな、言ってて、すごいなんか軽い感じで、なんか、ギャンブルで借金あるって言えるというか、なんていうの、なんかその、霜降り明星の粗品さんもそうやけど、軽い感じで言えてるからさ、なんか、それもそれで、なんか逆に増えていくんかなとかも思っちゃう。
いや、なんか粗
若
品さ
い子が見
んは今なんか奇跡的なラインにいると思う。
て。
完全に依存症ではあるんだけど、まだなんかこう彼に天才的な才能があって、それが仕事になってしまってるっていう
ん、す
と
ご
ころ
い
と
よな。
か、なんか本当に奇跡のバランスのところにいると思うね。でも
あれす
彼が
ご
なん
い
か
よ
ちょっと
な。
一歩落ちたらやっぱ転がってってしまう一方なんだけど、でもそのギリギリのところにいるのがこうなんか芸人なんじゃないかみたいな価値観の、多分日本だという人もいるし、宵越しの金は持たないのが芸人だろうみたいな価値観もやっぱあると思うしさ、まあ、分かんないんだけど、まあでもさ、そのさっき言ってた海外の回復プログラムっていう話で言うとさ、結構海外の映画とかドラマとか見てるとさ、何かの依存症になってしまったりとか、あとなんか心に傷を負った人、大切な人を亡くしたり、そういう人に対するグリーフケアってさ、すごいじゃん。
す
ド
ご
ラ
い
マと
ね。
かにめっちゃ出てくるじゃん。例えばなんか、レントっていうミュージカルがあると思うんだけどさ、あれでも結局 HIV に感染した人たちがみんなで集まってグループでお互いのことを話すっていう、ああいうなんかこう、自助グループみたいなものが海外は割と普通にあるけど、日本はまだまだ広がってないんだよね。だからその
確かに
辺
ね。
がもうちょっと広がっていくべきだし、周りの偏見がなくなっていくべきなんだなっていうふうに思う感じですね。
そうね、そうね。
はい。
まあ、増えていけばいいけど、なんか、そう
難しそう
ね。
やな。
難しいんやろうなって、なんかやっぱ手軽に、ギャンブルに触れることができる国っていうイメージはやっぱ強いよな、日本ってな。
そうなんですよね。
あ
はい。まあ、そんな感じの今日はニュースを、ピックアップさせていただきました。
い、ありが
はい。
とう
あ
ござい
りが
ます。
とうございます。はい。じゃあ、次のコーナー行きたいと思います。映画ライタートケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私とキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回ご紹介するのは、みんな元気っていうタイトル。
いいね。みんな元
そう、
気。
Everybody is fine っていう映画なんですけど、これもともとイタリアの映画、1990年のイタリアの映画が、まあ、2009年にアメリカで、まあ、リメイクされて、で、ロバート・デ・ニーロが主演を務めてて、その他ドリュー・バリーモアとかケイト・ベッキンセール、サム・ロックウェルとか、まあ、豪華俳優陣が集結した作品でもあって、結構ね、ほっこりしたおじいちゃんのロードムービーみたいなテイストの映画やねんけど、まあ、最後は結構ね、なんか悲劇も含まれる、結構涙が止まらない作品だったので、まあ、今回ご紹介できればと思います。で、物語はこのロバートだ、デ・ニーロが演じるフランクっていうおじいちゃんが、実家に帰省してくる子供たちのために肉とかワインとかバーベキューグリルを購入するシーンから始まるんですね。で、なんかそのフランクの奥さんが亡くなっちゃって、初めての家族の集まりができるっていうことで、まあ、フランクは結構なんかお肉も結構奮発していいものを買ったりとか、ワインもなんかいいものを買いたいんだって、なんかスーパーの店員さんに相談するシーンとかがあって、なんかすごいほっこりした感じなんですけど、でもその子供たち、4人の子供がいるんですけど、子供たちはみんな、あ、ちょっと帰れないんだよねみたいな感じで、みんな電話で断ってくるんですよ。で、まあ、そのやっぱ悲しい思いしたフランクは、じゃあみんなが会いに来れないなら自分から会いに行こうっていうふうに決断して、で、旅をすることにするんですけど、まあ、お医者さんからやっぱおじいちゃんやし、なんか、まあ、持病も持ってるということで、お医者さんから旅行を止められるんですけど、まあ、薬を持って早速、まあ、息子とか娘にサプライズしたいということで、ニューヨークへと旅立ちます。で、息子のデイビッド にまず会いに行くんですけど、アパートに到着したフランクなんですけど、まあ、いつまでたってもデビッドの姿がなんかなくて、
うん、
で、あーなんか手紙を手渡ししてサプライズしたかったのにって言って、結局なんか手紙だけを置いてその場を離れて、次娘のエイミーを訪ねるんですね、
うん、
でエイミーはその電話で帰省できないって言ってた理由を、あ息子がちょっと熱出してもうて帰られへんねんみたいな感じに言ってて、で、うん、やねんけど結局なんかそのエイミーの家行ったら、まあ、エイミーの息子すごい元気で、おじいちゃん何しに来たのみたいな感じで迎え入れてくれるんですよ、
うん、
で、まあ、娘と一緒に数日過ごしたいと思ってたフランクなんですけど、まあ、娘からはちょっとタイミングが悪くてみたいな、仕事もすごい重なっててみたいな感じで結局、うん、一緒に過ごすことができなくて、その後も他の息子ロバートとか娘ロージーに会いに行くんですけど、みんながみんなフランクに嘘をついてるっていう感じ、
うん、
そうで、まあそのなんでフランクの子供たちがみんな彼に対して嘘をついてるのかっていうのが後半でその理由が判明していくんですけど、まあ、それが結構悲しい真実というか、私はボロ泣きしたんですけど、
うん、
でこのタイトルにあるようにフランクはあみんな元気だろうっていうのを想像してみんなに会いに行く、でも結局はさ、なんか親は元気であってほしいっていう願いでみんなに会いに行くけど、でも結局現実はやっぱそれぞれみんながドラマを抱えていて、なんかもっと複雑なものなんだものになってるなっていうのをなんか改めて理解できたというか、まあ真実を直視しない方が楽ってっていうメッセージがすごい込められてる作品でもあったので、結構ね鑑賞後とかは自分の家族に会いに行きたくなるし、まあ感謝祭とかクリスマスシーズンとか、まあ、海外はそうですけど日本だと、まあ、お正月とかお盆とか、まあ、会える時に家族に会いに行きたいなって思えた作品だったので、まあぜひ見てもらえたらと思います。はい、
うん、確かになんか今は私実家の近くにいるんであれだけど、やっぱ東京に住んでた時とか、
うん、
特に一人で住んでた時とかはやっぱなんかどう大丈夫うまくやってるって親に聞かれてもさ、大丈夫しか言えなくない？
そうなん、そうやね、うん、
なんか何か問題抱えてたり、まあ、彼氏とうまくいってない、仕事がうまくいってない、そんなあってもさ言えなくない？
言えないよね。
そう、みんなそれなんか心配かけたくないし、じゃあそれで今こうでってし、じゃあ事実を伝えたからといってじゃあ親に何ができるのって話もあるしさ、
うん、
でそれで親に心配をかけちゃうことで自分の心の負担になっちゃうから言わないとか、
そうね、
そうそうそう、うん、みんなあるよねって、
そうそうそう、みんなあるよねって思った映画でもある。
そう、でも今これ見てたらさ、このもともとはイタリアの作品って話なんだけど、そのさらにそのイタリアの作品も元をたどると日本の小津安二郎監督の作品のオマージュなんだね。
あ、そうなんや、そこ
まで書いてあります。1953年の東京物語っていう小津安二郎監督作品のオマージュがイタリア版のみんな元気。
なるほどね。
それのリメイクが、
うん、
やっぱ世界のオズですよ。
すごいですな。あ、なるほどなるほど。
結局その子供たちに会いに行く父親のロードムービーっていうところが、多分その1950年代のオズ監督の作品がリメイクされて、2009年にロバート・デ・ニーロでっていう。
あ、なるほどね。え、すごいね。そう考えるとなんかやっぱ日本の作品、昔の作品って素晴らしいねって思う。
すごいね、うん、うん、本当に、はい、あの素晴らしいので、あのぜひ皆さん見てみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで今週の始終まで2回が以上はここまで、感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントあと27トケースにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウチセマーナ。
Have a good weekend.
ありがとうございました。
ありがとうございました。